それとあのちょっとこれ番組の宣伝にもなるんですけども、11月6日に大阪ラブ&ソウルというドラマが、夜の9時から NHK のスペシャルドラマでありまして、在日コリアン3世の男の子とミャンマーの難民の女の子の話なんですね。で、私はその男の子のお母さんで在日2世で、ソウルお母さんちょっとしか出てないんですけど、このドラマはとってもいいドラマなので見ていただきたいと思うんですけど、そのお父さんが岸辺一徳さんなんです。で、私は残念ながらチェズ島のロケには連れて行ってもらえなかったんですが、岸辺一徳さんとその主役の永山絢斗君っていうのは2人でチェズ島へ行って、向こうの俳優さんと、まあ、ドラマがあって、その時にその、まあ、お墓のシーンがこうありまして、そのずっと名前が書いてあって、自分の名前も2世の名前なのになんですけど、そこにちゃんと掘ってあって、それであのいつでも帰ってこいって、まあ、言われはるわけですよね。で、俺は韓国人やと思ってたけども、何人なんか分からへんみたいになって、まあそのドラマがあるんですけど、そういうその言ったらこれはお芝居なんですよ。で、書き張った方が林海蔵さんという京都の監督さんで、その彼も在日韓国3世の方なんです。で、それでそのまあ、そのそういうことがあるって聞いて、それをドラマにしはったんです。で、そのお母さんから、うちのお墓もここら辺にあるでって言って、ものすごいええ加減な、あの、住所ですか、をもらって、その番組の後ですよ。撮影の後、ふっと気になったので、そこを訪ねはったんですって。それで、そしたらすごいいい加減やったから分からへんかったんですけど、こんなんでって言って話をしたら、ああ、誰とかさんのなんとかどやなって言って、また連れて行ってくれて、ああ、なんとかで、ザーッとつながっていって、そのお墓に連れて行ってくれはったところが、ちゃんと、その、海蔵さんのお母さんの名前も、ちゃんと彫ってあったんですって。それで、ものすごい感動しはって、で、本当にそういうことをね、して、ここへ帰ってきたらいいっていうことで、そうでしょ、お墓に名前を彫ってくれてるっていうことは認めてくれてるわけですから、その作家の林海蔵さんがもうものすごい目をうるうるさせて、その話をしてくれはったんですけど、それ聞いてやっぱりね、私お墓はまあ別にいらんかなとかって、まあうちはありますけどね、私の場合はそこに一緒に、親のところに一緒に入れてもらうか、もう自分のお墓は別にいらんわとかって思ってたんですけど、うん、やっぱりできることならその、ね、お父ちゃんお母ちゃんの横に入れてもらうのが一番かなって思うようにも今なりました。だからその一つのこう何かのこう証いいかなっていう。だからその山森先生もなんか揺れておられるってさっきおっしゃったのもよくわかりますし、まあこれ山織先生、奥様がさっきお亡くなりになって、山織先生がその金槌で奥様の骨をしはるのはいいですよ、言い出しはってんから。だけど逆やった場合ね、奥様は初め嫌や言うたはったのに、その最愛の夫のね頭蓋骨金槌で叩けるかなって私は思いますので、もうちょっとまあ揺れはってもいいんやないかなと思います。
ありがとうございました。さんなしで行くんだったら、あのお骨を持って帰らないという選択肢もあるんですけど、山森先生その選択肢はなしですか？
いや、今のところそれはないでしょうね。やっぱり いただいて帰らないといけないと思いますが、しかし今の三林さんのアドバイスはありがとうございました。実はですね、その琴麻呂に正三寺さんと善通寺さんのシンポジウムとか講演にやってくる身としてですね、それは正面から三無主義一握り三骨は言いたくないんですよね、それは本当は。だけどそういうことを承知の上で、どうも正三寺さんご住職はですね、突きつけてこられたようなところがありましたよね。それでまあいろいろ問題を考えようじゃないかということで、まあそういう意味でちょっとコメントしてみたいと思うんですが、実は先ほど浄土真宗の問題として言いますと、親鸞聖人は確かに 自分が死んだ後は遺体は鴨川に流してくれとこう言い残したというそういう伝えがあるんですよね。しかしその後の本願寺教団はちゃんとお葬式をする教団として発展していった大教団になっていったわけです。でこれはですね、実はお釈迦さんの時代からそういうことがあったんですよね。で実はお釈迦さんが最後の旅に出られて死ながらというところで入滅されるわけですけれど、その最後の看取りをした弟子がですね、阿難尊者なんですね。でその阿難尊者とそのお釈迦さんの問答が今日記録として残されているんですよ。でその記録によりますとですね、ブッダ釈尊は自分が亡くなった後は遺骨なんかにかかずらうな、お葬式なんかしなくていい、こういう遺言をしてるんですよね、お釈迦さんは。ところが亡くなった後、その自分の師匠死のお釈迦さんの言うことを忠実に守ろうとするんですけれども、阿難尊者はその他の多くの弟子たち信者たちが反対するわけですね。あれだけの人がお亡くなりになったと、死後の我々のための導きの星としてなんとかその記念になるものを残したいという強い要望が出されて、で結局お釈迦さんの葬儀を盛大にやるわけですね。で盛大にお葬式をしてお骨を8つに分けて、そしてそれをその各地の部族の方々が8分の1ずつの遺骨を持ち帰って立派な塔を建てて、そのお墓を建てて、その中に葬るんですよ。だから釈迦の弟子信者たちは釈迦の遺言を裏切るんですね。しかし裏切るって言葉はちょっと強すぎるかもしれない。お釈迦さんのおっしゃることはよくわかるけれども、そのブッダないしはお釈迦さんが説かれた教えに従って生きていこうとするときに、どうしてもお墓を作りたい、どうしてもお遺骨を大事に守り育てていきたい、この葛藤ですよね。これはもう2500年前からずっとあったということですね。で逆に言うと、お釈迦さんの遺言通りですね、弟子たちが阿難尊者を中心とする弟子たちが全然お墓を作らなかったらどうなったか、仏教はこの世の中に残らなかったと思います。だから皮肉ですね、人間の歴史っていうのは。釈迦が理想的な立場から言い残したことを信者や弟子たちが守らなかった。そのために仏教というのは世界に広がっていった。でこれと同じことをやっぱり我々の先祖たちがやってきた。だから空海も最澄も親鸞も道元も日蓮もみんなそうですよね。ご自分一身の身の上のことではどうなくてもいい、やってもやらなくてもいいっていう、そういう心境だったと思いますけれど、弟子がそれを許さなかった、信者たちがそれを許さなかった、こういうことではないでしょうかね。そうするとやっぱり問題は後に生き残った方々の考え方、決断に任せるっていうことは任せるほかないという、これ歴史が証明しているっていうことです。私がいくら三骨三無主義なんていうことを言ってもですね、ちゃんと誰かがお墓を作ってくれるかもしれない、調査員さんがね、例えばそれをもう一つ付け加えますとね、先ほど私はその、お墓を作らない、葬式をしない、遺骨を残さないな、古代の万葉集の時代の人々がやったことだと申しました。しかしね、一つだけね違うんですよ、現代人の三無主義とあの時代の人々、どこが違うかっていうと、万葉集のあの時代の人々は死んだ後魂が遺体から抜け出て山に登っていくっていう、この霊魂信仰があったんですね。霊魂の行方に対する非常に熱い関心、気持ちがあったっていうことです。だから魂は遺体を抜け出て山頂近くに登っていって神になるという信仰があったわけです。でその山の神ですよ、今日の山の神と違うんですけれども、山の神になる。でそこで仏教が入ってきて、死んだ人の魂は仏になるという考え方が発展するわけですね。で山の頂上には神様と仏様が合体する、神仏集合ということは、あの山に対する信仰をもとにして成立したと、こう考えていいと思うんです。 ですよね。でそういう点で死者の死後の魂の運命に非常に強い関心があったのかしら。それが今日現代人の我々には非常に希薄になっているのではない、なくなっている。魂があるかないかっていうことを質問いたしますと、ほとんどの人がない、あるいはあるかないかわからない、この答えが 90% になると思いますね。そこが大きな違いだと思います。でそこでじゃあそういうその魂の問題を中心に考えた場合ですね、戦後60年の間日本人の死者に対する死に対する考え方3段階を経て変化してきたと私は思うんですね。で敗戦から間もなくの頃、まあ、ここにおいでの多くの方々ご記憶だと思いますけど、大体葬儀のことを葬式と言ってきた、葬式と言ってきた。これは死者を葬って送るっていうことが中心の課題でした。で何をどこに送るかっていうことが同時に問題にされている。それは魂を浄土に送る、魂を天国に送る、魂を天にお返しする、昇天思想ですね。どこかに魂が赴くという、これ万葉集の時代の考え方と双方変わっていないわけです。後に残された遺体は魂の抜け殻ですから、問題は魂だという信仰はまだ残っていたと思います、敗戦での頃。ところがですね、いつの間にか確か高度経済成長の頃から変わるんですよ。どういうふうに変わるかっていうと、葬式っていうことの代わりに告別式って言葉が使われるようになるんですね。新聞の報道も大体そう変わっている。で告別っていう言葉を考えますとね、これ別れを告げるっていうことなんです。で魂をどこに送るかっていう意識がだんだん希薄になっているっていうことを象徴する言葉遣いですよね。告別、別れで別れるっていうことになると、別れの悲しみっていうことが非常に重点を置かれるようになる。でこれが非常に大きな変化だと思います。だんだん日本の社会が宗教離れをしてきた、あるいは伝統的な葬式離れの方向に一歩踏み出した、そういう段階だと思いますね。それは経済がものすごく発展したということと関連があると思います。ところが最近はですね、今度は先ほどの個人葬とか友人葬とか自然葬とか樹木葬とか、いろいろその個別的な個人的に葬式を行うということがだんだん行われるようになって、最近では直葬ということになってしまう。一切の葬儀告別の手続きを省いて、経費も省略して、病院から死んだ後すぐ火葬場に行く、ですぐに焼いてしまう、葬式はしない。これはもしかするとご遺体をですね、死体処理している、ゴミを処理するように、生ゴミを処理するように遺体を処理する、そういう、全てがそうだと思いませんけれど、そういう考え方で、火葬場に送る人々がどんどん増えてきているということが最近の調査で分かった。で、ここにおいでの方々は、そういう方はおそらく一人もおいでにならないと思いますが、東京の調査で言いますとですね、直葬にする方々が3割から4割だ、そういうデータが出てるんですよね。都会で生活をしている人々と地域で生活している人々の間に多少の意識の落差があるだろうと思いますけれども、それにしてもこれ異常な高さですよね。だからこれわずか戦後60年の間に葬送、告別、そして直葬というこういう変化が、その中でこれから自分たちの葬儀をどうするか、遺骨をどうするか、等々の問題を考えなければならないところに来ているわけだと思うんですね。そして今そういう告別の式にしろ、葬送の式にしろ、あるいは忍ぶ会にしてもですね、式場に行くと一番会場の正面に飾られているのは大きな写真ですよ。でその前にご遺体が横たえられている、出棺の後はお骨が置かれているんですが、それほとんど花によって覆われている、見えるのは写真だけなんですね。とその写真に写されている人々の顔が笑顔を浮かべております。昔も伝統的な葬儀においても写真は飾られておりましたけれど、ご遺骨のそばに、ご遺体のそばに写真が飾られていた、その写真の表情は中間表情ですよね。生きているのか死んでいるのかはっきり分からないような中間的な表情 の写真が特に葬儀用の写真として選ばれている。もうそういう時代じゃありません。今1時間前まで生きていたかのようなそういうにこやかな生き生きとしたそういう表情の写真が選ばれるようになった。これはもう別れでもなければ葬送でもない意識の中で亡くなった方に対してもっともっとそばにいてほしい、いてほしいという生きている人々の願望がですね、あの写真に投影されていると。で、私は最近の日本人の葬儀というのは写真葬ということになって、でそれを演出してきたのはもしかすると葬儀社、葬儀産業の方だったのかなと。で、仏教者の方はそれをそのまま放置してきたということがあるかもしれない。で、そういう点では今やっぱり大きな境目に来ているっていうかな、時代が、そういう気がいたします。